それでは本日与えられておられます、聖書の箇所をお読みします。使徒の働き2章の37節から42節になります。新約聖書236ページになります。使徒の働き2章の36から37です。お読みします。使徒の働き2章の36節から。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。この箇所から罪の許しと題して清香先生に取り次いでいただきます。
使徒信条の学びも終わりに近づいてまいりました。今日のところは罪の許しということで、罪の許しを信じるとあります。いろいろなこの宗教あるいは信仰という場合にも、そこから得るものというのは一体何だろうかとあります。多くの場合はさまざまな御利益であったり、あるいは信じることを拝むことによって商売繁盛とか家内安全、そういったものが得られるようにということがあります。でもキリスト教会の場合はやはり異なります。信じれば商売繁盛、あるいは家内安全、病気が癒されるとはこう言いません。もちろん恵みとして仕事がうまく導かれること、あるいは守られるということはあります。ですがそのキリスト教信仰においては、信仰によって与えられるものは何よりも罪の許しということになります。これこそが何者にも変えがたい大切なものであるわけです。使徒信条でも罪の許しを信ずるとあります。今日はこの罪の許しということについて見てまいります。罪の許しを得るために私たちがなすべきことは、この使徒の働きの2章の37節から42節にこう見られています。そこにありますように、それは罪の悔い改めと、そしてイエス・キリストを信じること、それによって罪許され、またその証しとして洗礼を受けるものでもあるわけです。修行することによって、あるいは良い行いを積み上げることによってとか、あるいは聞くことによってこう与えられるものでもないわけです。この使徒の働きの中においては、他の箇所においては神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とを主張したとあります。ですから弟子たちが語ったその説教、その宣教の言葉は、神に対する罪の悔い改めと、そしてイエス・キリストを信じるということ、このそのことが大切なこととして人々に伝えられ、人々もそれを信じ受け入れてきたわけです。それでは今日はその罪の許しとは一体どういうものなのかについて、少し見てまいります。まず一つはこの罪ということです。聖書の語る罪とは一体どういうものなんだろうか。聖書は罪についてさまざまな言葉、いろいろな言葉を用いて、いろんな面から罪ということについて語っています。罪を表す第一の本当にこう一番多いわけですが、意味としては的外れという意味があります。 聖書の中で罪を表す代表的な言葉ですけれども、的外れということでした。その的外れというこの言葉を意味を持つ罪ですけれども、まあ、この言葉は元来この弓矢に関する言葉とされていました。弓から放たれた矢が本当にその飛んでいって外れてとんでもないところにですね飛んでいく、まあ、そんな姿を表しているわけです。この投資矢のように的にズバッと当たるわけではなく、とんでもないところに飛んでいく、まあ、心得のない私たちが弓矢を放つととんでもないところに飛んでいくかと思いますけれども、そういった的外れということが罪としてあります。ですからこの言葉からすると、罪というのは私たちが本来あるべき状態や姿から離れて逸脱してしまっていることにあります。私たちは神の形に似せて作られた、そして神の御心にかなうそのことをなすように作られていたわけですけれども、でも現実にはその全く反対のことをしてしまっているというところがあります。憎む悪を行い、なすべき善をなすことができない、そういったところがあります。使徒パウロも自らを告白してですね、私には自分のしていることがわからない、自分がしたいと思うことをしているのではなくですね、自分が憎むことを行ってしまっている、それを行っているのは私のうちに住む罪だと告白しています。私たちのうちにもこの罪があるはずです。私たちを作り愛してくださっている神に背を向けて、神に背く的外れな生き方をしている、それが罪ということでした。そして罪を表す2番目の言葉はこの違反ということがあります。違反、この言葉はもともと法によって引かれた一線を超えてしまうことでもあるわけです。言い換えれば定められた規則を破ることになります。ですから違反と訳されるわけです。聖書でも律法のないところには違反もありませんとあります。律法というのは神が定められた掟、規則とも言えます。でもそういった規則は決して私たちを不自由にするものではなくて、私たちが互いに安全で正しく生きていくためのものであるわけです。そんな法の典型的なものはあのモーセの十戒でもあるかと思います。神は私たちに党の戒めを与えてくださいました。これらは神の前での基本的な戒めであるわけですが、それらを破り違反すること、それが罪であるわけです。キリストはたとえ実際にこの人を手にかけなかったとしても、憎むことも同じく罪であると言いました。そのような神の目から見ると、私たちは心には憎しみもある、妬みもある、偽りもある、高ぶりもあり、恨みもある、いつも神の戒めを破り違反している、そんな違反者であり違反の罪を犯しているわけです。さらには罪を表すのは3つ目には、不義という言葉があります。不義、義ではないこと、この言葉はすなわち正義に反したり、またそれを退けて無視したりすることであるわけです。神は聖書を通して何が正しいか、何が義なることかを示してくださいました。でもその義をですね、退けて反してしまう罪ということでした。確かに私たちも日頃の生活において、神の前に正しいこと、義なることを示されてもいます。でもそれらに背いて、それを退けてしまうということがあります。例えば愛することが義なることと知っていても、でも憎んでしまう。神の前にこうあるべきと知っていながらも、それを本当に破ってしまう不義ということがあります。そしてさらには罪を表す言葉には聖書に出てきますが、不法という言葉があります。不法。これは法に反して神の律法に対して意識的に反抗し、それを無視することでもあるわけです。聖書は 罪を犯している者は皆不法を行っていると言います。この罪は神が定められた法について、また神が私たちに何を望んでいるかを知っていながら、明らかに知っているにもかかわらず、意識して自分の意思でそれを破る、背く、そんな罪でした。よく知らないで犯す罪と知っていながら犯す罪があるとも言われますが、まあ、それで言えば知っていて犯す罪ということになります。私たちは今日聖書を容易に手に入れることができます。クリスチャンたちも迫害もなく礼拝を守り伝えることもできます。そして神が求めていることを、神の法を知っているわけですけれども、ならばそれに従うべきであるのに、それをあえて破ってしまうという罪があります。そしてまた罪はこの堕落という言葉もあります。これは神が定められたこの線を越えてしまって下に落ちるという意味を持っています。神が定められた線を越えて堕落してしまうことであるわけですが、私たちが神の戒めに背いて神の法を破り、そして堕落していく、そんな罪でした。確かにアダムとエヴァも神が定められた線を知っていながらそれを越えてしまい、そのためにエデンの園を追われてしまったわけです。私たちはそんな彼らの子孫として、また同じ罪の性質も持っています。このように私たちはそれこそ神から離れた窓外れな生き方をし、また神の戒めに違反し、神の義に背き、神の法を意識的に破り堕落した、それが私たちの罪であり、私たちは罪人であると聖書は語ります。罪についてさまざまな言葉があり、そして表しているわけですが、次にはこの第二には許しということ、罪の許しを信じるとありますが、この許しということをこう見てまいります。この罪という言葉が、罪を表す言葉も多くあったように、許しを表す言葉もまた豊富にあります。そんな中からいくつか見てまいりますが、まず一つはこの負債の免除といいますか、負債を免除するということがあります。この使徒の働きの2章のところにありました。2章の38節での罪の許しもその意味ですけれども、本当ならば私たちが自分の犯した罪のためにその刑罰を受けなければならない、罪を犯したならばその罰を受けなければならない、それは当然のことでした。それがなされないとしたら、それは正しいことではないわけです。神は侮られる方ではなく、私たちがその罪の刈り取りをしなきゃならない。ところが神は私たちのその罪の刑罰を免除してくださった、その罪の裁きを許してくださったわけです。これは驚くべきことであったわけです。もちろん神はこの許しと免除を与えてくださったのは、イエス・キリストの十字架があったからでした。キリストが私たちの受けるべき罪の刑罰を代わって受けてくださったことによって、私たちは罪許される、罪を免除されたということでした。言い方を変えれば、私たちが大きな借金をしていたのに、ある方が私たちに代わって払ってくださった、それによって支払いが免除されたのと似ているかと思います。次にはこの許しを表す言葉としては、拭い去るということがあります。拭い去る、そんな意味合いがありますけれども、これは例えばこの当時のパピルスのこの紙、そのパピルスの紙に書かれた文字をですね、この消し去る、そんな意味合いから来ているわけですが、拭い去るとあります。罪にはこの汚れというものが付きまといます。あたかも白いですね、きれいな布に醤油とか、あるいはコーヒーをこぼしてシミがつく、そしてそれらは白い布をですね、台無しにしてしまいます。私たちも神の形に作られたものでした。でも罪によってそこで汚れてしまった、その私たちのその汚れを神が拭い去ってくださる、あたかも 漂白剤ではありませんけれども、布に染み込んだ汚れをですね、あっという間に脱ぎ去るようでもあるわけですが、もちろん私たちの罪の汚れを脱ぎ去るのは漂白剤ではなく、イエス・キリストによって流されたあの十字架の血である、イエス・キリストの身代わりによって私たちは罪を脱ぎ去られたということでした。罪の許しを表す三つ目は、この取り除くということがあります。取り除く、私たちが自分の人生を振り返るときに、心の痛み、あるいは悔いていること、絶えず心に責められているものがあると思います。罪は誰が知らなくても自分が一番よく知っているわけですから、シェイクスピアが言うように、その両親の呵責は千本の剣よりも突き刺すと言いますけれども、そういったところがあると思います。ですが神はそんな罪の責め、苦しみを取り除いてくださると言います。イエス・キリストが言われたのは、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたということでしたが、私たちの罪を取り除いてくださる、そのような私たちの罪を取り除くという意味での許しがあります。そして四つ目には、覆うということがあります。これは聖書を開いてみたいと思いますが、ローマ書の4章の7節というところです。どうぞ開いてみてください。ローマ書の4章の7節です。新約聖書の302ページです。ローマ書4章の7節のところですけれども、このような言葉があります。ローマ書4章7節、幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人とあります。覆うというと何かこの臭いものに蓋と感じてしまうかもしれませんが、そうではないわけですね。例えば怪我をしたとき、その切り傷などにですね、それこそ消毒をして、そしてこのその傷を覆うということ、絆創膏で何でもそこで覆って、そして傷が癒されきれいになっていく、そんな覆うであるわけです。私たちも罪を犯したことによって傷を受けているわけですが、その罪をこの覆ってくださり、癒し支えてくださる。このローマ書の4章の7節のところで、不法を許され罪を覆われた人たちとありますけれども、この不法というのは先ほど触れました罪の一つでした。そしてこの許すというのは、これも先に触れましたが、取り除くというその言葉での許しがあります。そして罪覆われたの、この罪というのは、さっきも触れましたが、一番最初触れましたけれども、この的外れという、そんなところの罪でした。そのようなさまざまな罪をこの覆ってくださる、傷をした、その傷を覆ってください、傷が癒され、そしてその傷の跡もきれいになくなってしまう、そんな許し、覆うということがあります。そして5つ目には、この義と認めるということがあります。この同じローマ書の5章の1節のところをお読みします。5章1節には、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますとあります。信仰によって義と認められる、義すなわち正しいものとして認められる、神の前に受け入れられるわけです。罪のゆえに神の前に義のあるもの、正しいものではありませんでしたけれども、罪人であり、また悪人であったわけですが、でも神によって罪許され、刑罰が免除され、汚れを拭い去られ、罪の重荷を取り除かれ、罪の傷を負ってください、そして私たちを神の前に義なるものとして認め受け入れてくださったわけです。もはや罪人として神を恐れることもない、裁きを恐れることもないものと、そのようにこうしてくださいました。聖書では私たちはさまざまな罪を犯しています。的外れの罪があったり、違反としての罪やら、あるいは不義としての罪、不法としての罪、そして堕落しての罪がありました。でもそんな罪人であったわけですけれども、罪を悔い改めるとき、 そしてイエス・キリストを救い主として信じる、その時にさまざまな豊かな許しが与えられることを信じているわけです。それは免除され、そしてまた汚れを拭い去られ、またさまざまな罪の重荷を取り除かれ、傷を負われ、そして神の前に義とされている。それが信仰者でありクリスチャンである、そのことを信じると信仰告白をしております。そのような罪の許しが与えられていること、そのことのゆえにですね、もはや裁きを恐れることもない、そんなものとされたことをですね、心から感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たち本当にあなたの前に罪人であったことを思います。さまざまな面での、さまざまな意味での罪を犯してまいりましたけれども、そんな私たちはあなたを愛してくださり、一人子イエス・キリストを救い主として世に送り、私たちの救い主としてくださったことを感謝いたします。私たちは自らの罪を悔い改め、そしてイエス・キリストを救い主として信じ受け入れる、本当にその時に豊かな罪の許しが与えられることを感謝いたします。神様、この地にまだあなたを知らない多くの人々がいます。罪の許しを必要としております。どうぞ私たちがその福音になお一層励むものとして導いてください。今日からのこの週、あなたの守りが豊かにあることを願っても、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。